んこんにちは。エクスペリエンスデザイナーの石川由子こと、
リサーチャーストーリーテラーの杉田真理子です。この番組は都市というテーマが好きで好きでしょうがない2人が都市に関するさまざまなグッドニュースをざっくばらんに話す場所です。
Good news for cities。
はい、今回はですね、都市の中での視野終焉といったテーマを今月は扱っていきたいと思います。ちょっとなんか、はい、ね、センシティブなテーマというか、あんまりこう話したがらない テーマだと思うんですけど、うんうん、あえてね、そんなにこう辛気臭くならなくてもオープンに話してもいいんじゃないかなっていうテーマかなと思ったので、うん、扱ってみました。
うんうんうん、
なんか、はい、
ね、まあ、死とか終焉とか、まあ、例えば死だと都市の中でどうやって死んでいくのかとか、お墓とかって、うん、都市の中に実はものすごくたくさん存在していたりとか、うん、死んだ後の儀式とかね、そういうものも、ね、例えば国や地域によって違ったりとか、いろいろあるかなっていうところで話してみたいなっていうのと、うん、終焉みたいなところは、
うん、
まあ、個人的にもなんか去年祖父母の母方の祖父母のおばあちゃんの方が突然亡くなって、うん、今その都心のど真ん中で、おじいちゃんが一人で住んでいるみたいな状態を、
うん、
に触れるようになったことがきっかけで、都市の中でどうやってこう、
うん、
人生を最後過ごしていけばいいんだろうって、なんかこう日常的にもこう考えるようになったこともあって、なんか、うん、少し考えてみたいなというふうに思ってました、
うんうん、このテーマ実は私結構前から興味があったことで、なんかね、うん、学生時代にウィーンに住んでたことがあって、うんうん、でウィーンってなんかメランコリックな都市って言われてるんだけど、なんかそれのなんか学校のプロジェクトグループワークで、うん、セックス&ダシティっていうさ、ドラマあるじゃない、うん、それにかけて、うんうんうん、デス&ダシティっていうプロジェクトをやったことが私ありまして、
それにかけたんだね。かけた対象が。
いやでもね、その死っていうのもやっぱ性とかさ、うん、なんかいろんなものと関わっているので、でセックス、うん、都市におけるセックスっていうのもさ、うん、なんかあんまり話されないじゃない。それに、うん、それと同じで死っていうものももっとちゃんとポップにオープンに話してもいいんじゃないかっていう趣旨でやったんだけど、うんうんうん、まあその時は、なんかまあ都市におけるお墓だったりとか火葬場だったりとか、うん、まあ、死にまつわるインフラっていうものがあんまりこう日常生活の中で見えないよねっていう課題意識から、
うんうん、
なんか かつてはさ、やっぱり家で亡くなってたりとかも死が身近なものになったんだけど、今はどこか病院で亡くなって、お墓もすごい遠いところにあってみたいな、
うん、
それでなんかね、いろいろウィーンのお墓ツアーみたいなしたんだよね、その時に、
うんうんうんうん、
でなんかウィーンはたくさん結構オープンな公園みたいになってるお墓がたくさんあって、
うん、
でそこでなんかピクニックしてる人たちがいたりとか、
うんうん、
あとなんか有名なね、なんか名前のない人たちのお墓みたいなのがあって、うん、セメタリーを見たネームレス、なんか日本で言ったら無縁納骨堂みたいなところになるのかもしれないけど、そこもね、オープンで綺麗な公園になってて、
うん、
結構映画の舞台になってたりとか、すごいね、うん、素敵な場所なんだよね、
うん、
そういった、うん、そういうのもあって、ね、ちょっと
確かに死は興味があるテーマです。公園になってる、うん
うん
うん、確かにね、ヨーロッパとかでお墓が公園になってたり、ここ結構日常の延長線上の中にその空間があったりするけど、
うん、
なんかさ、日本だと最近なんだっけ、それこそ立体駐車場みたいなね、
はいはい、
土地がないからこう縦型とかに、
はいはい、
お墓がこう
みたいな、ね、
行動としてね、出来上がるとか、うん、なんかこう墓のシステムも進化していってるなとかね。
そうだね、
うん、この間東京のその谷中墓地、谷中霊園の方に行ってきたんだけど、うん、あそこもやっぱさ、
うん、
上野のこう丘の一番上のすごく静かなこう、ね、時間軸がこうゆったりと歪むような、はいはい、いい場所にあるなと思って、はい、なんかそこの風景をこう見てると、うん、お墓の中にで犬を散歩してる人がいたりとか、うん、お墓の中で一人でなんかずっとこう太陽の方を向いて夕日が落ちてくるのを見ている、うん、なんかおじいちゃんとかがいたり、なんか あそこはなんかいくつかある墓地の中でも日本なんかね、そういう憩いの場というかちょっと居場所になっている場所なのかもなとか思ってちょっと見てた、うんうん、
そうだよね、うん、なんかそのお墓が近くにあったらさ、家の近くだったら嫌だみたいな人がさ、うん、あると思うんだけど、なんかそうじゃなくてもね、なんか憩いの場になってたりとか、うん、なんか何もなくても足を運びたいみたいな空間だったら面白いなとも思うよね、
うん
うんうん、なんか今すごいお墓不足らしいっていうのをめっちゃ記事で読みました、うん、このリサーチで、
うん、あ、そう、
そう。
でも確かにさ、なんかお墓を獲得するのにめちゃくちゃこう前から予約しとかなきゃいけないとか、あ、本当、
うん、
なんか死んでもすぐにお墓が見つからないみたいなものもあるみたい。
あ、本当、うん、なんかね、なんかそうそう、あの土地もないし、
うん、
で亡くなる人の数も年々ね、あの増えてきて、
うん、
で今だったらなんかカードかざしたらこう自動でピッて出てくるようなねなんかエレベーターみたいなのがあったりとか、
はいはいはい、
あとなんかそのお墓を作るのもそもそも東京とかだったら新設するとね、一、うん、つで250万ぐらいだいたいかかるみたいな話を聞いて、うんまあ、それだったらもうちょっと低いお金で、うんまあ、数万程度、数万から数十万程度でそういったこう納骨堂だったりとか、
うん、
なんかね、あのそういうところでもいいかなみたいな人も増えてるっていう話を聞いて面白いなと思ったのと、
うんうんうんうん、
なんかそのウィーンで調査をしてた時もなんかさ、昔の、墓地を潰してその上を開発とか うん、してるんだよね。やっぱさ、ヨーロッパ中心からどんどん中心があって、そこからこう街が大きくなって、まあ、日本もこうスプロールというか街が中心から大きくなるみたいな、
うんうんうん、
多いと思うんだけど、その際に昔はなんかこう終焉にあった墓地までこう、うん、住宅とか 都市が来てしまって、もう潰さざるを得ないみたいなこともあるらしい。だからそういう時にどうするかとかね、うん、難しいなと思います、
うん、確かにお墓のシステムとか、その死んだ後の、
うん、
あのね、関係性の持ち方って意外と進化してないというか、
うん、
まあ、進化しないものなのかもしれないけど、なんか確かにね、なんで墓石を買い墓を作らねばならないのかとかね
そうだよね。なんかね、うん、ミラノサローネじゃないわ。ミラノ、なんだっけ、デザインウィークみたいな、あるじゃない。
うん、
トリエンナーレか。うん、トリエンナーレで、の、なんか、2年前ぐらいの行った時に、
うん、
なんかそういうのがあったの。カプセル、うん、あの、カプセル型になっているお墓で、うん、なんかね、うん、まあ、プロトタイプなんだけど、木の根元がカプセルになってて、
うん
で、こう棺に入る代わりにそこに入ったら、うん、それが自分の体が養分になって木が育つみたいな、
うんうん
う
ん
うん、そういうなんかこう、なんて言うんだろうな、葬り方みたいな提案してるデザインとかがあったりとか、ね、
そう、
ね、それ、
うん、面白い。なんかこの間さ、ある友達夫婦と話してた時に、
うん、
なんかそのお墓のことについてちょっと話してたのね。で、自分たちの親は どこの墓に入るんだろうみたいな話をしてた時に、
はいはい、
うちの母親はなんか絶対に旦那の方の家の墓には入りたくないって言ってるらしいとか言って話してて、確かに墓のシステムもさ、なんか代々家にさ入るみたいなこととかさ、はい、うん、そういうなんていうの、なんかまあ引き継がれていったり、その家になんか突然戻るみたいな制度に、うん、なってたりするけど、確かにそれカプセルでなんか潔く自然に戻るみたいなものもありっちゃありだよね。
そうだよね、うん、なんかスウェーデンだったら遺体を急速凍結してそれを砕いて肥料に使ったりとかしてるらしい、う
ん、それ一般的なのかな、まあ、技術的にそういうのがあるってことなのか。
あ、でもなんか始まってるみたいなことは聞いた。でも、確かに手、うん、抵抗感はあるかもしれないけど、うん、それが抵抗感がなくなる未来がもしかしたら来るかもしれないし、うん、なんか建築と都市、うん、あの市みたいな感じでちょっと調べてた時も、うん、なんかその、うん、遺体の、バイオエネルギーって言えばいいのかなを使って、うんうん、あの街灯を灯したりとか、メモリアルみたいな形で、はいはいはい、それを実際にエネルギーにしたりとか、それを電池にして、
あ
のその遺族の 家の何だろうエネルギーにするとかそういう研究も行われてるみたいで、うん、でも結構まあ、うん、やっぱり嫌がられるとかちょっとこう抵抗感がある人も多いテーマではあるから、うん、あんまり研究は ね、おあの広がってはいないみたいだろうけど。
なるほど。でも確かにさ生まれる分だけ死んでる人もいると考えるとさそのバイオエネルギーの総量ってさ、
うん、
世界で換算したらさ、うん、ものすごい量になる可能性もあるわけだよね。
そうだよね。
でもなんか死ってさ捉え方ってすごくなんか宗教的だったり哲学的だったり、
う
ん、
そうだね、
精神的だったりさ、うん、なんかそういうところに紐づいているなんか突然紐づく分野だなとも思ってて、うんうんうん、なんかそういうところの人の気持ちをどうするかとかね。
ああ、そうだね。
そういうなんかある意味儀式だったりとかもなんか単純にただ燃やして戻せばいいみたいなところで片付けられないところもあるのかもね。
うんうん。そうですよね。なんかそういう儀式みたいなところで面白いなと思ったのが、うん、最近仙骨洗う骨っていう映画を見て、
うんうんうんうん、
沖縄の話なんだけど確かに沖縄行った時にね、うん、なんかお墓がすごい面白いな本土とは違うなっていう大きなお墓がしかも一等地とかにたくさんあることが、
石のお墓
そうそうそう本当、うん、お家ちっちゃなお家みたいなお墓で、
うん、
そこに遺族とかが集まってとか、うんうん、そういう儀式もあるらしいんだけど、うんうん、仙骨っていうのはなんか未だにちょっと残ってる地域もあるみたいだけどなんか風葬なんだよね火葬しないんだよね沖縄は、
うんうんうん、
だから数年後に戻ってきてそうあの骨をそのお墓に行って洗ってみたいなことするらしいんだけどなんかそういった儀式とかもね、うん、面白いなと思う、うん、
儀式とかその土地土地の風習みたいなものとかなんかもっと調べると出てくるかも。
そうだよね、
うん、あとなんか最近見たなんかネットフリックスのドキュメンタリーで死後の世界を探求するっていうシリーズがあって
ほう
なんか死後の世界は本当に存在するのかっていうクエスチョンのもと、
うん、
なんか臨死体験とかなんか前世の記憶とか超常現象の体系なんとかをなんか研究していくドキュメンタリーのね、うん、でもなんか中にはちょっとこれうさんくさいなみたいなこう、
うんうんうん、
いたこをして喋るみたいな人の、 あの特集とかもあったりしたんだけど、はい、結構ニュートラルに特集しててなんかその中で面白かったのが、うん、その臨死体験者に共通する体験があるみたいなものを分析している人がいて、
はい、
でもちろ ん、 なんかいくつか体験としては違うんだけどみんななんか意識が拡張しているっていう点が共通項であったのね。つまりなんか脳は停止してる、うん、臓器も停止してるんだけどなぜかその臨死体験中の30分とか25分の意識が残ってるみたいな、
うん、
あの体験を共通してエピソードとして出てきてて、
う
ん、確かにその意識というものは、うん、今だとこう脳に紐づくものってされてるけどそこを超える何かがあるかもしれないみたいなものは、うん、なんかそのドキュメンタリーを見て思った、うん、なんか意識を拡張してるかもしれないし、うん、もしかしたら都市の中に漂っている可能性もあるなみたいなことはなんか思った
りした、うん、漂ってる、うん、なるほど面白い、うん、それは見てみたいです、
うん、
いやでもね都市ってねその人間が集う場所であるからこそ、ね、人が死ぬ場所でもあるからねなんかその、
う
ん漂ってるとか考えるのも面白いね。
そうそうなんか知り合い の、 その、
うん、
あのアーティストの人がなんかその渋谷ので展示をやった時に、うん、彼漫画みたいな漫画を描くんだけれども何を描いたかっていうと、
はい、
なんか渋谷って谷じゃん谷底じゃんだから谷底に、うん
はいはい、
あの魂たちがいてもいいんじゃないかつまり幽霊たち死んだ者たちが集まってきてもいいんじゃないかってことで、
は
い
は
い、その渋谷のこう谷底に集まる魂たちのなんか一枚絵を、
うん、
あの漫画で描いたんだよね。それもすごく面白いなと思って、うん、なんか、 かつてのコギャルみたいなものが集まってたりとか、
うん、
なんか確かに魂はそうやって他に集まるってこともしかしたらあるかもなとかね。
そうだね。そう、うん、それいいね。
うん。
なんかそれを怖いものじゃなくてさなんか共存するものみたいな感じで考えると面白いのかなと思って、ね、京都とかさ、うん、めっちゃ めっちゃ人死んでるじゃない。なんか、うん、戦とかさ、
都市はめちゃ人死んでるのよ。要はもう深掘り始めると、
そうだよね、うん、そうだよね。昔の処刑所とかあるじゃない、うん、なんかこの前、うんうんうん、知り合いと話してて、あ、これはあの有名な人たちが釜茹でにされたエリアですねとかさ、
おっと、
なんか応仁の乱の時に生首がさらされた場所ですみたいな、でも、はいはいはい、なんか、それ、そんなものをさ、あの、うん、みんなあんまり普段意識せずに生活してるけど、
うん、
よく考えたらすごい人死んでるなとかさ、古い家とかだったら、まあ、そういったね、あの、うん、誰かが亡くなったっていうのもあるし、
うん、
そうだからこうあんま怖がらずに話すのは大切と私は最近思っている、
う
ん
う
ん、
そうだね、そうだね、うん、あとはまあ都市と市みたいなところでいくとね、そうやっぱり孤独死とか、
そうだね、うん、
そこら辺の課題はすごく今言われているとこかなと思うんだけど、
うん、
ちょっと調べてて面白かったのが NHK のドキュメンタリーで、
うん、
その60代の孤独死、団地の片隅で外国人労働者の末路ってドキュメンタリーがあって、結構その孤独死の話をすると、うん、まあ、高齢者、ざっくり高齢者、こうその人生のこう作り方をどうするかみたいな議論になると思うんだけど、外国人労働者の孤独死も今増えてきてるみたいな話があって、
うん、
なんかそれがどうしてかっていうと、出稼ぎでまあ彼らは 2,3 年のつもりで来たけれども、結局、故郷に帰れなかったり、いろんな事情があって、そのまま日本で、十何年、20年、30年と暮らしていく中で、うん、母国とのつながりとか周辺とのつながりっていうものもないまま、うん、かつ、テンポラリーにこう働きに来ちゃった契約労働みたいなもんだから、年金とか保険とかそういうサポートもないみたいなところで、うん、なんか八方塞がりで孤独に死んでいくみたいな事例もあるっていう特集を見て、うん、なんか今までこうなかった視点なので、こういうトピックについてももうちょっと知るべきだなと思ってちょっと見てました、うんうん、
そうだね、なんかそれを聞いてて思ったのが、うん、なんかホームレスの方たちとかも亡くなった後ってどこに行くんだろうみたいなのはすごい興味があるなと思った。
確かに自治体意外とわからないかも、うん、知らないかも。
そうそう、うん、だからなんか普段見えないところでいつも誰かがどこかでもしかしたら亡くなっていて、うん、見えないところでどこか、ね、うん、火葬場とかに運ばれてとか考えると、
うんうんうん、
ね、もっと知ってみたいなこのトピックはって思うよね。
あとなんかそれこそおじいちゃんがこの本をなんかこういうのがあるんだよって教えてくれて衝撃的だったのが、あの在宅一人死の勧めって多分最近出たのかな、うん、結構今出てるかも、
上野千鶴子さん、
ね、そうそう、うん、の著書で、結構衝撃的なタイトルだなと思いながら見てたんだけれども、うん、なんかその本のレビューみたいなのがちょっと面白くて、
うん、
なんか結構レビューでは賛否両論、両論で、そういう在宅一人死みたいなものを結構ポジティブに捉える一方で、そういう風な、うん、良き人生を最後まで送れるのは結局金だみたいなコメントも結構多くて、うん、確かに、うん、都会の今老人ホームとかさ、そういう施設ってとってもお金がかかるし、うん、なんか年老いても十分な医療が受けれたりとか、なんか、満足にこう趣味とか謳歌できるって、確かに時間とお金みたいなものだったり、
うん、
健康がちゃんと維持されている状態とか、ね、いろんなこう条件が必要になっていった時に、うん、そのお金みたいな問題も死に方のこうデザインとして一個かなりのファクターになるんだろうなみたいなことはなんか思ったかな。
なるほどね、うん、確かになんかそういったこう介護施設とか在宅の場合もさ、家ちょっとこう改築みたいな形をしてスロープつけたりとか段差をなくしたりとか、うん、結構高いイメージがあるので、うん、なんか知り合いの人たちの話とか聞いてても、うん、なんかそこら辺をさ、うん、なんだろう、なんか建築系の人たちってどういう風に捉えてるのかなとか気になった、はいはいはい、なんかそこがさ高アフォーダブルにさ、うん、 万人が気持ちよく使えるデザインってどういう風に作れるんだろうとかさ、うん、なんかそういった在宅の場合も他の家族と住んでる場合は、うん、他のなんか年代の子たちにも、うん、人たちにも気持ちような家の作り方とかって、
うん、
なんかもっと考えてもいいんじゃないかなと思って、
うんうんうん、確かに家の作り方はもっとなんか進化できそうな感じはするね。
そうだよね、
うん、だってさ、なんか自分が80とか90になった時に、東京のど真ん中のマンションとかで、
うん、
なんか外に出ても道路みたいなところでは、
うん、
なんかずっと住んでたいかなみたいなことはちょっと思うかも。
そうだよね、うん、そうなんだよね。でなんかそれもそうだし、例えば病院のデザインとかもね、
うん、
なんかこのテーマで調べていくと、なんかうん、デスラボっていうのを見つけたんだけど、
うんうんうん、
これも建築家のアリソン・キリングさんっていう方がやられてて、
うん、
テッドトークとかでも話してるんだけど、うん、なんかし、もっともっとよく気持ちよく死ぬための方法はあると、うん、それのために建築は何ができるんだ、できるのかっていうので研究をしているラボで、なんかその病院のデザインとかもそういったこうなんか蛍光灯のさ、うん、あんまりいてても心地よくないような空間じゃなくて、もっとこう、うん、自然光が入って光が通って、うん、全て完璧にこうなんだろう、完璧にピカピカに磨けられた空間というよりも、うん、どちらかというと一人一人がもっと心地よく自分らしくあれるような建築の空間の作り方ってどういうものなんだろうとか、ちょっとそこら辺は実際に建築家の人たちとかと話してみたいよね。
あ、
うん、
それも面白いかもしれないね、
うんうん、なんか結構仕事で建築家の作った家とかよく取材したりとか見に行ったりとかするけど、やっぱりお施主さんってね、うん、あの若い夫婦だったりとか、
うん、
あと、まあ、子育て終わった世代とかも多いけど、まあ、すごいご老人みたいなお施主さんの家はまだあんまり行ったことがなくて、そうその時にどんなデザインになるのかみたいな。
確かになんか家を建てる時って確かにあのもうあと数年ですみたいな時には建てないもんね。
そうだよね、
うん、
なのでこの1ヶ月で、何人かまたゲストを招いたりとかしながら、
うん、
まあ、終焉とか死とかケアとか、
うん、
まあ、医療とかも入ってくるのかな、
うん、
とかちょっと話していけたらなっていうふうに思いました、うん、まあ少子高齢化が進んでいる日本だからこその事例とかも拾いつつ、ちょっといろんな他の国の事例とかも調べてみたりとか、
ね、うん、
なんかシングルトンっていう言葉を最近ね、はいはいはいはい、あのよく
話すこと、南吾さんも言ってたね、
う
ん、
そうだね、だけどあの、ま、一人であることが多い、孤独が増えている都市においての死のあり方とか、そういったものも考えていけたらなと思います。
今後もこの番組では都市をテーマにさまざまなおしゃべりを繰り広げる予定です。
毎週木曜日にニュースレターも配信しています。ぜひこちらも登録お願いします。
次回もお楽しみに。